つい最近、公の文章によって知ったことでありますが、ちょっと親と思ったことがございまして、今の若い方が、今の、今、この今日の若い方々の中に一つのブームがあるんだそうです。座禅を組むという。まあ、キリスト教会でちょっと座禅の話させてください。そういう方々が、座禅を組んで瞑想にふけるという、そういう傾向がかなりあるようです。まあ、若者だけではないかもしれませんが、忙しい生活のただ中で一人、こう、ひとときこう立ち止まる。で自分自身をこう内省するといいますか、自分にこう問いかけるわけです。反省したり、また、自分の生き方を修正するという、そういう機会として設けているようですね。うん。ちょっと今思い起こしながら語るんですが、こんなことも言われるんです。そして自分自身を内省するけれども、叫ぶ方は知らない。誰に叫んだらいいかわからない。それがいろんな形で今日現れているのではないだろうか。非常に抽象的な話しますけれども、そんなことが言われています。今日、まあ、伝道礼拝でありますけれども、聖書は両方とも語ってますね。特に旧約聖書と詩編というところ、初めての方読まれたらいいと思うんですが、本当に詩編の作者たちは自分の内側をこう問いながら、それでいて叫ぶ方知ってるんです。誰に叫んだらいいか。そんな、ことが両方を語られているなと思います。確かに私たちには言葉が与えられているんですね。だから私も言葉でお話しています。でその言葉が私たちの内側にある思いや深いところにあるものは言葉となって不十分であったとしてはそれが現れてきますし、それがイエス様に出会う前であったとしても何らかの形で祈りとなって現れてくることがありました。そういう経験したと思うんです。各位私も、よく申しますが三百数十軒の村の中で神社が一つお寺が七つ教会ゼロのところに育ちまして、幼い時から何か祈るということだけ教えられた。絶対これは今日しませんけれども、私、そらんじてお経を読めるんです。叩き込まれましたから。もうそんな全部忘れたいと思うんですけども。まあ、それはそのままとしまして、人間は本当に なぜかこう言葉が与えられて祈る存在だなということをいつも思います。さて、そんなことを思いながら、まあ、順番ですから今日のところに来たんですが、18章に来ましたけれども、果たしてこの私たちにとって祈りとは何なんだろうか、ご一緒に聞いていきたいと思う。で、今日も第一礼拝に学生さん出てたんですが、よく、今はどうか知りませんが、昔は、鶏が先ですか、卵が先ですか、という、よくこう議論をしていたようでありますが、聖書はズバリ言いますよね。神様が先ですと言ってるんです。明快です。鶏、卵で、ね、神が先だ。聖書の一番最初に出てくる旧約聖書の創世記の一章の一節。はじめに神は天地を創造された。はじめに神なんです。はじめに私とか、はじめに人間とか、はじめに私たちの瞑想するとか、そんなこと一切言ってません。はじめに神。ありとあらゆるものの存在の根源でいらっしゃる、その神が天地を創造された。はじめにから永遠から永遠まで神様おられる。すべて作られたものは私たち人間もそうですけれども、このお方によって作られて、保たれて、そして、生かされている本来の拠り所がここにあるんだ、ということです。ですから、神をはじめに置く生活、神を第一とする生活が本来人間の姿なんですよと、聖書ズバリ言います。で、私たち人間は、こう、私今こう時計がありますが、これ機械の正確に動いてますね。太陽のこの運行した中でカチカチカチャって動いてるんです。これ一つ機械です。まあ、電池がなくなって止まってしまいますが、で、機械は自分の意思でこれ動いてないですね。ですから人間は私たちは機械じゃなくて、自分の意思を持ってお互いに生きております。これは素晴らしい存在だと思うんですが、はじめに神様がどういう意図を持っておられて、どういうお考えで、どのように私たちを祝福して、歩ませようとしていらっしゃるかということを横に置いてしまって、自分の考え、自分の意思、自分の思いで、それを先行させて、 神様、こういうことを思ってますから、あと、あなたよろしく、助けてくださいね、って言って、神様を利用する生き方がある、あります。あったん。聖書はズバリそれを罪と言ってるんです。こんな言葉が聖書の中にあります。人は皆罪を犯して神の栄光を受けられなくなっています。その罪を犯してというのは神抜きに生きていたということです。そして、はじめに神という生き方をしていくならば、先ほど皆さんと一緒にお祈りしました主の祈りが、最初、天に増します我らの父よですよ。天に増します我らの父よと、あるお祈りですから、主の祈りは、天に増します我らの父よとこう祈っています。で、聖書の中に出てくる天というのは、私は天上とか地上とか言いますので、自然界のことを思ったりするんですが、聖書が言う天というのは、確かにこの自然界のものも全て含むと同時に、私たち人間の心とか精神、魂をも支配しておられる領域全部言うんです。天という言葉を使います。ですから、それら全て私もご支配していらっしゃる天の父なる神様という祈り。神様あなたは、天のお父さんなんですと祈っています。まあ、お互い人間同士は父親のことをお父さんと言ったりですね、親父と言ったりしますし、上品にパパと言ったりしますが、まあ、呼び方はさておきまして、天の父なる神様。ということは、祈りは独り言じゃないんです。祈る相手がはっきりしてるんです。祈る相手は、なんか当たり前の話していますけど、この当たり前が当たり前になくなるときは、天の父なる神様、祈る大使はこの神様である。この神様は、この祈りを喜んで聞いてくださるお方です。そしてよーく私たちを知っておられて、私たちと良い関係を結びたいと願っていらっしゃるお方なんです。ちょっと親子の話しますが、親子の関係が崩れますとですね、よくない、こんなことあってほしくないんですけども、会話成り立たないでしょ？同じ屋根の下に住んでても、関係がおかしくなると、はっとこうなるんです。あってほしくないですけども。父なる神様に呼びかける、神様への呼びかけっていうのは、この関係が崩れないと、神様との会話、交わり、それが良好になるんですね。この神様に向かって、お父さんと呼べなくなっている状態が、これまた罪なんです。実はこのことを知りませんと、私たち人間はどこに向かうかというと、どうしても人に向かっていく。そうすると周囲と自分の思いを言いますから、どうしても人ですからぶつかっちゃう。いや、私は神様祈ることを知っていますよという多くの方はそうでありますけれども、知りつつも神様に本音を打ち明けることができない。綺麗事で済ましている。そういう時に、代わりにあちらこちらにぶつけたくなるのが、やっぱり人間なんであります。この時生まれるのが欲求不満。フラストレーション。誤解のないようにしてください。何でもかんでも言ったらいいんだというね、人に向かっても何でもかんでも言うと環境おかしくなりますから、やっぱり配慮、言葉遣いってお互い大事ですよね。変わらず牧師も時々乱暴な言葉ですねと言われそうな、ちょっと思いを持ちながら語るので、やっぱり配慮が必要だと思う。でも皆さん、天の父なる神様の前には遠慮いしゃくなく本音そのまま言える。申し上げていい。これが、天の父なる神様と神様に向かって祈ることです。神に祈るというのは神様との会話であり交わりであります。今日読んでいただきましたこの18章、こんなところから伝道説教ですかと言われてそうなんですが、まあ配慮しながら語りますけれども、ここに一人のヤモメさんが出てきます。裁判官に訴えます。これは例え話ですが、まあ、神様は裁判官だ、不公平なことをなさらないお方でありますけれども、ここに切実にこの裁判官に一人のヤモメさんが訴えるように、神様にこのように訴えていいんだ、ということを言いたいんです。 すると神様からの答えが、適切な答えが来るということ、聞いてくださるお方であるということ、私たちは一体どなたに向かって祈るんでしょう。分かってるはずなんです。でもいつしか人に向かって、いつだったか河原月牧師のお祈りは人、お祈りで説教してますと言われた。あ、これ人に向かって言ってるなと思う。間違ってはいけないなと思う。神に向かって祈るんです。どなたに。もう一度この朝、長らく信仰生活をしていらっしゃる方も、初めてこんな話を聞かれる方も、聖書が言う、教会が、そして私たちが、誰に向かって生きておられる天の父なる神様に祈るのです。さて今日この18章のところで、その祈りのことについても語っているわけですが、もう一度一節をご覧くださいませ。十八章の一節に、イエスは気を落とさずに絶えず祈らなければならないことを教えるためにうんぬんとあります。気を落とさずに絶えず祈らなければならない。まあ、気を落とすという言葉ですが、失望しないでという、まあ、言葉であります。ちょっとこの辺、ちょっと丁寧に話しますと、この言葉は、気を落とすとか失望するのは、ああ、このことを言っても、このことを訴えても、このことを祈っても、聞いてもらえないよね。そうは言ってもうまくいかないよね、というぐらいの意味の言葉なんです。だから失望するんです。だから気を落とすんです。神様祈っても聞いてくれないからね、という。うまくいかないだろう。まあ、そういう意味合いの言葉が使われています。でも、それに対してイエス様は、気を落とさずに絶えず祈らなければならないとおっしゃいました。私たちは、楽観的な順風満帆の時も、あります。その時どれだけ真剣に祈れるだろうか。時に順風満帆の時は、祈ることを忘れてしまう時がある。でもこういったら絶えず祈れですから。逆にこの一人のやもめさんのように、苦境に立っている時に、この裁判官にこの何が何でもってこう訴えているわけですが、困難に直面して悲観的な状況の時にも遭遇しますが、さらに祈るのは困難になる場合があります。ああ、祈ってもダメだよね、という失望なくたんし、神様に祈れと教会で言われるけれども、そう神様は簡単に変えてくれないだろう、と落ち込む。それに対して、気を落とさずに絶えず祈らなければならないとおっしゃったんです。どうぞ誤解のないようにしていただきたいんですが、ああ、神様この裁判官の例えだから、裁判官のような、そういう、なんかこう、厳しいっていうか、裁く、もう取り合ってくれないとか、いや、そのことを言ってるわけじゃないですね。まあ、このように無心に訴えれば必ず聞いてくださるということも教えるよりも、とにかく繰り返し祈ることをイエス様はここで教えたかったわけです。私たちは祈っても光が見えない、行き詰まってしまうという時に祈りがとどまってしまいます。祈りが空回りすることがあります。どうぞご安心ください。聖書の中にそんな事例たくさんあるんです。特に先ほど言いました詩篇、旧約聖書の詩篇を見ますと、もう嘆きどころか光が見えない中でと祈っているとか、それでも祈ってますけれども。まあそれはさておきまして、いろんなそうした殉教の時、逆境の時、そういう時になかなか祈れないな。なぜでしょうか。祈りを妨げるものは外側にあるんじゃないんです。私たちの内側にある。祈りを妨げてしまうのは、祈りを困難にするのは、祈れなくて暗くなってしまうのは、妨げているものは、神を信ずることができないからです。神様に信頼することができないからです。神様に任せきることができないから、いや、時に神様に明け渡すことができない時に、この暗さを経験します。この暗さがあることに対して失望しないでと言われているわけであります。どのような時にも神に向き合う。その話をここでしておられるのですね。お尋ねいたします。 今日お集いになられた皆様方、私にも自分問いかけます。誰に叫んだらいいかご存じていらっしゃいますか。どのような時にも神に叫ぶことのできる人は幸いです。どなたに、そしてそれをどのように、どのような時にも聞いてくださる方。じゃあどのようにして神様はそれを聞いてくださるのかということを七節合わせて見てみたいと思います。イエス様は気を落とさないで失望しないで祈り続けと言われました。神様は必ず道を開いてくださるんです。七節ご覧ください。まして神は人間の世界でもこんなことがあるでしょう。ましてやこのすべてのものを創造されて愛の限りを尽くし真実の限りを尽くしてくださる神様は必ず道を開いてくださるということを七節で言います。言いますと、まして神は昼も夜も叫び求めている選ばれた人たちのために裁きを行わずに彼らをいつまでも放っておかれることがあろうかとあるんです。神様はご自身が愛し選んで救ってくださる一人一人をいつまでも放っておかれない。裁きとあるんです。まあ、裁きという言葉は非常に厳しく聞こえる言葉でありますが、聖書はこの裁きという時にいろんな場面がありますが、私たちがこう祈ったら必ず聞いてくださるという意味合いというよりも、神様が一人一人にとってこれがベストだという最善をなすために裁かれるということです。裁きをなされる。私たちにベストをなすために裁きをなされるという意味合いで使っています。そして8節ご覧ください。言っておくか、神は速やかに裁いてくださる。しかし、人の子が来るとき、果たして地上に信仰を見出すだろうか。実はこの18章は17章がついていまして、17章に書いてあったことは、もう一度イエス様が来てくださるときのことを言っています。確かに直接にはそうなんですが、もう一度私たちはイエス様が来られるということを知っているということは、もう過去にすでに来てくださったということを知っているからなんです。そうですね。それはクリスマスなの。クリスマスの時にイエス様はもうすでに来てくださった。そして今は目に見えないお方ですから、もう一度目に見える形でこのイエス様が来られる。まあ、再臨と言ってますが、今の私たちにとってはもうすでにイエス様が来てくださった。もう一度来てくださるこのイエス様が来られた時に本当に地上に信仰があるだろうかということを問われると同時に、もうすでに来てくださった、あの赤ちゃんとしてこの地上にお生まれになって、全く弱い存在のものになられてこの地上に来られた。そして罪と汚れの他は何一つそれは経験なさらないで、他のことは全てのことを人間が経験するであろう喜びも悲しみも全部身に負ってくださった。そしてイエス様が人間が生きることができない罪の裁きを身代わりに受けてくださって、十字架にかかって死んでくださった。身代わりの死を遂げてくださった。それに私たちはその責め込みを負う必要がなくなった。しかも死そのものと恐れも全部になってくださって、それに勝利して復活してくださり、このイエス様が今も生きてらっしゃる。私たちはこのイエス様知ってるんです。知らされてるんですね。このイエス様の父なる神様に向かって祈り叫んでいるか。そういう問いかけでもあります。地上に来たときにその信仰があなたにあるかどうかとも問いかけていらっしゃる。ある意味では問いかけでありますね。日本が生んだ、いや神戸が生んだと言ってもいいかもしれませんが、広く世界に知られている人に、香川豊彦という人がいます。ご存知の方多いかと思います。香川記念館というのが千代子の一帯ありますが、彼は父親が政治の世界に足を踏み入れて、まあお金の使い方が悪かったんでしょう。財産をなくし、た父親であり、その父親と 本来の奥さんと違う人の女性との間に生まれた子でした。まあちょっと丁寧に言ってるつもりですが。その彼は幼くしてその父親と実のお母さんを失います。預けられたのは血のつながらない母親のところ。まあ相当厳しかったようであります。冷たい仕打ちの中で寂しく育ったと。なんでこんなことが言えるか、彼の視線を超えてと、自伝があるもんですから、ちょっとわかりやすく説明しているんですが、彼はそこを出まして、15歳の時だったと思います。その前、まあ、産んだお母さんの里、四国の方に帰ってそこで過ごします。良い出会いがありまして、マヤスという宣教師と出会います。宣教師というのは、イエス様のこの福音を伝えてくれる人ですが、そう出会います。父なる神様は愛の神である。その父なる神様があなたを愛して、御子イエス・キリストをお使わしくださり、あなたの過去も現在も将来も全部になってくださって、罪汚れを担い、身代わりの死を遂げてくださった、そこに神の愛が現れています。ルル宣教師が、どうも言葉はですね、あまり日本語はお上手でなかったようでありますけれども、そのことを語られたときに、彼はそれを聞いて一縷の希望を抱きました。住まいに帰るなり、夜布団をかぶって一言祈ったんです。神様、今まで申し訳ありませんでした。これからよろしくお願いいたします。祈り方も何にも知らなかった彼は、ただこの神様に、神様、今まで申し訳ございませんでした。これからよろしくお願いしますという祈りを捧げました。この祈りが、彼の新しい生まれ変わりの魂の誕生となりました。神様はこのささやかな祈りを聞いてらっしゃったんです。聞き届けてくださっていたんです。孤独と不安に、怯える15歳のこの少年、愛と献身に生きる人生の勇者に変えました。ご存知ですね。あの、中央の吹き合いの、神官のところで、最も貧しい中に飛び込んでいって、自らは貧しい生活をしながらも、多くの人を富ませる働きをしました。まあ、牧師でもありましたけれども、まあ、ご存知の方多いと思います。彼の人生の出発点は、神様、今まで申し訳ありませんでした。これからよろしくお願いします。この真実の一言の祈りなの。神はこの祈りを聞かれた。今朝いかがでしょう？ちょっと今日はややこしい話したかもしれませんが、この朝私たちはこの祈りを一人一人捧げたいんです。信仰生活の長い方。本当に神様の前に、日々祈りを捧げているかというのを問いかけながら、初めてこんな話を聞かれる方も、今この祈りを、言葉はどういう言葉であれ、祈りを捧げようじゃありませんか。神様は今も生きてらっしゃるんです。ご自身の一人子、イエス様を十字架にかけるほど私たちを愛し、私たちの人生を責任を持って導いてくださる、そのことのために正しい裁きを行ってくださった神の前に、心から、祈りを捧げましょう。そして、よろしくお願いしますという人生を共々に歩もうじゃありませんか。お祈りいたしましょう。